Hello, welcome to my podcast. I'm Amelia. This podcast channel is learning Bible through the leading Japanese Bible, one chapter by one chapter. Also, I pick up my today's point of verse, so you'll be able to compare between Japanese and English.
こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。日本語の聖書朗読を通して日本語と英語の聖書を学ぶ番組です。ただただ日本語の聖書を読んでいきます。ピンポイントで今日の注目節を取り上げ、章ごとのポイントを挙げていきます。日本語と英語の比較をしてみてください。
This on air has been released from BibleMillion.podbeans.com。
このオンエアは BibleMillion.podbeans.com から皆様に配信しております。5月もそろそろ終わってきますが、LA の気候が変化しているのがよくわかります。年々寒くなっている気がしますね。私が来た25年前は本当に綺麗な青空が広がり、夏はじりじりとする暑さが長く続いていたのですが、近年は違いますね。2004年に The Day After Tomorrow という映画があったのですが、気候変動によりアメリカに被害が出て氷河期のような現象が来るんですね。時々このような時代がもう来るのではないかと考えています。さて、この映画のトレーラーリンクを概要欄に貼っておきますので、ご興味がある方はご覧になってみてください。聖書マタイの福音書24、36節では、ただしその日、その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。と言われております。さて、何が起きてもおかしくないこの時代、私たちも目を覚ましていましょう。それでは本日は、ヨシア記13。ヨシアは年を重ねて老人になっていた。主は彼に告げられた。あなたは年を重ね老人になった。しかし占領すべき地は非常にたくさん残っている。残っている地は次の通りである。ペリシテ人の全地域、ゲシル人の全土、エジプトの東のシホルから北はカナン人のものとみなされている。エクロンの国境まで、すなわちペリシテ人の5人の首領が支配するガザ人、アシュドデ人、アシュケロン人、ガテ人、エクロン人の地と南のアビム人の地、カナン人の全土とシドン人のメアラ、アモリ人の国境のアフェクまでの地、ゲバル人の地とヘルモン山のふもとのバールガドからレポハマテまでのレバノンの日の昇る方の全域、レバノンからミスレファテマイムまでの産地の全住民、すなわちすべてのシドン人、私は彼らをイスラエルの子らの前から追い払う。私があなたに命じた通り、あなたはその地をイスラエルに相続地としてくじで分けよ。今この地をキューブ族とマナセの半部族に相続地として割り当てよ。ルベン人とガド人はマナセの残りの半部族と並んで、ヨルダンの川向こうである東側でモーセが自分たちに与えた相続地を受け取っていた。主のしもべモーセが彼らに与えた通りである。アルノンの渓谷の淵にあるアロエルからその渓谷にある町、またリボンまでのメレバの全大地、ヘシボンで王であったアモル人の王シホンのアモン人との国境までのすべての町、ギルアでゲシル人とマーカ人の領土、ヘルモン山全域、サルカまでのバシャン全域、アシュタロテとエデレーで王であったバシャンのオグの王国全域、オグはレファイムの生き残りであった。モーセは彼らを討ち追い払った。しかしイスラエルの子らはゲシル人とマーカ人を追い払わなかったので、ゲシルとマーカはイスラエルのただ中に住んだ。今日もそうである。モーセは相続地をレビ部族だけには与えなかった。主が約束された通り、イスラエルの神、主への食物の捧げ物こそが彼らへの譲りの分である。モーセはルベン部族の諸子族に相続地を与えた。彼らの地域はアルノンの渓谷の淵にあるアロエルからその渓谷にある町、またメデバの全大地、ヘシポンと大地にあるすべての町、ディポン、バモテバール、ベテバールメオン、ヤハツ、ケデモテ、メファーテ、キルヤタイム、シブマ、谷間の丘にあるチェレテハ・シャハル、ベテペオル、ピスガの傾斜地、ベテハ・エシモテ、大地のすべての町、ヘシボンで王であったアモル人の王、シホンの全王国、 モーセはシホンとその地に住むシホンの首長であったミディアンの君主たち、すなわちエウィ、レケム、ツル、フル、レバを撃った。これらの刺し殺された者に加えてベオルの子、占い師、バラムをイスラエルの子らは剣で殺した。ルベン族の地域はヨルダン川とその地域である。これがルベン族の諸子族の相続地で、その町々とそれらの村々である。モーセはガド部族、すなわちガド族の諸子族に相続地を与えた。彼らの地域はヤゼル、ギルアデのすべての町、アンモン人の地の半分で、ラバに面するアロエルまで、ヘシボンからラマテ・ハ・ミツパとエトノニムまで、マハナイムからデビルの国境まで、谷間ではベテ・ハ・ラム、ベテニラム、スコテ・チャフォン、ヘシボンの王、シホンの王国の残りの地、すなわちヨルダン川とその地域では、ヨルダン川の向こう、東の方、キネレテ湖の端まで、これがガド族の諸子族の相続地で、その町々と村々である。モーセはマナセの半部族に相続地を与えた。それはマナセの半部族の諸子族に属する。彼らの地域はマハナイムからバシャン全域、バシャンの王オグの全王国、バシャンのハボテヤエル全域にある60の町、ギルアデの半分、バシャンのオグの王国の町、アシタルテとエデレー、これらはマナセの子のマキルの子孫、すなわちマキル族の半分の諸子族に属する。これらはヨルダンの川向こう、エリコの東側にあるモアブの草原で、モーセが割り当てた相続地である。レビ部族にはモーセは相続地を与えなかった。主が彼らに約束された通り、イスラエルの神、主が彼らへの譲りである。終わり。さて、いかがでしたか。ヨシアは年を重ねて老人になっていた。主は彼に告げられた。あなたは年を重ね老人になった。しかし占領すべき地は非常にたくさん残っていた。このように13章は始まりました。そうですね。ヨシアも年を取っていたのですね。いつまでも年を取らないような感覚がありますが、次世代ヨシアの人生は戦いの人生なのかもしれませんね。こう考えてみますと、主のご計画の予定には、この計画にもこの人というようなマネジメントがされていて、その土台となるものはやはり主の教えを守る人なのですね。モーセに続いたヨシア、さて年老いたヨシアがこの後どのような予定を歩んでいくのか楽しみですね。主はまだまだ攻め取らなくてはいけない地が非常にたくさん残っているとおっしゃっていました。さて、本日のピックアップは一節です。ヨシアは年を重ねて老人になっていた。主は彼に告げられた。あなたは年を重ね老人になった。しかし占領すべき地は非常にたくさん残っていた。 Today's pickup is verse 1. Now Joshua was old, advanced in year, and the Lord said to him, You are old, advanced in year, and there remains very much land yet to be possessed. いかがでしたか。それでは穏やかな一日でありますようにお祈りしております。では本日はこの辺で。God bless you. Bye bye.